なたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしている幸福の科学の番組です。自分とは何者なのか、人生の意味とは、苦難や困難がなぜ襲うのか、霊界の真相を知りたい、などなど人生の疑問や探求心に応える宗教として、学校では教わらない大切な霊的視点をお届けしています。1月から2月へバトンが渡される週末です。今年は冬季オリンピックがイタリアのミラノ・コルティナで開催されるので、楽しみにしている方も多いと思います。オリンピックの舞台に立つアスリートたちから多くの感動をもらうものですが、人生をかけて努力を重ねて臨む彼らの中でも勝敗は分かれます。視力を尽くして戦い抜いた最後の場面で、選手が天を仰いで祈る姿なども目にすることがありますが、奇跡的な逆転劇などを見ると、何か人知を超えた神がかったものさえ感じることがあります。今日の天使のモーニングコールは、人間の努力の先にある世界、異次元パワーについてお届けします。エルカンターレ創造館からお送りする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。今日のテーマは異次元パワーです。大宇宙を貫く法則の一つに、縁起の理法というものがあります。これまでもこの番組で何度もお伝えしています。一言で言えば、物事には必ず原因があって結果が現れるという法則ですが、仏法真理の教えでは、努力は必ず報われるというセルフヘルプ、自助努力の教えにもつながります。いつも聞いてくださっている皆さんは、この番組で努力の大切さをご存知のはずなので、努力の力を信じて実感している人も多いと思いますが、時に努力しても努力しても道が開けないことがあります。それは一体何が原因なのでしょうか。努力逆転に陥り、頑張れば頑張るほど現状から抜け出せずにもがき苦しんでいる人に気づきを与える一言が、人格力に説かれています。ご紹介しましょう。自力というものは、他力と呼応するときには非常に大きな働きをします。しかし頑張ってはいても、自力が自助努力ではなく自我力になって、無理歪みが生じ、心が狭くなったり、心に曇り執着を作ったりすると、自我の殻ができてしまいます。そうなった場合は、天上界からの霊的支援としての他力があまり働かなくなります。このように、自分では一生懸命やっていると思っていても、自助努力とは少し違った自我力に陥り、七転八倒して苦しんでいる場合がよくあるので、そうした時には神仏の光が仕事をするということについて考えなくてはならないのです。頑張れば頑張るほど素直さ、透明感が 出てくるようにしなくてはなりません。無我になり、天上界に向けて心を開いていると、常に神仏の光の供給があるのです。自助努力が自我力になっていないか、ハッとした人もいるのではないでしょうか。努力は苦しくもありますが、喜びやすがすがしさ、幸福感も伴います。しかし今の努力が無理をしていて、単に苦しく七転八倒しているのならば、それはもしかしたら自助努力ではなく自我力に陥っているのかもしれません。私たちが地上で頑張っているとき、実は天上界の守護霊や指導霊も応援してくれています。頑張れば頑張るほど素直さ、透明感が出てくるようにしなくてはなりませんとありましたが、まずは自分一人が努力しているのではなく、天上界の守護霊や指導霊も共に支援してくれているという霊的真実を知ってください。それがまず異次元パワーに目覚めるための第一歩です。では次に、そうした霊天上界からの光、異次元パワーを得るための方法について、異次元パワーに目覚めよから学んでみましょう。異次元世界と交流するには、瞑想状態に入らない限り無理なのです。俗世を離れ、一人で孤独な時間を持ち、精神統一をするという作法を経ずに、この三次元を超えた世界と同通することはできません。幸福の科学の教えは、高次元の光の霊団と直結しているので、心が澄み切り、自分自身が透明なガラスのように透き通ってきたら、霊界の太陽や高次元の天使たちの光、エネルギーがスーッと入ってくるようになります。異次元世界と交流するには、瞑想状態に入らないといけないとありました。幸福の科学の基本教義には反省の教えがあります。仏法真理に照らして、自らの思いと行いの間違いを正していくと、次第に心は澄み渡り、涙湖面のような静かな心境が訪れます。そうした心境の時には、疑問に思っていたことの答えがスーッとインスピレーション、ひらめきとして降りてくるなんてことも多いんです。これが比較的誰にでも体験しやすい異次元パワーの一つでしょう。自我力に陥っている人は、心を静めて天上界に思いを向ける、もともと努力をしているのですから、正しい努力には必ず他力が望んでくるでしょう。自力に応じて他力が望む、これだけでも十分異次元パワーではありますが、宗教の世界ではもう一段崇高な境地もあるんです。今日はもう少し踏み込んで神秘の力を見てみましょう。 自我を抑え、あくまでも神仏の光を受け、それを流していく存在としての自分があるのだ。神仏の光が仕事をするというのは、自分を通じて神仏の光が現れてくるということなのだ。神仏の手足、細胞として自分は仕事をしているのだと常に思っていると、自分ならざる力が湧いてきます。例えば他の人と話をしているときに、あれ、これは自分の言葉だろうかと思うような光の言葉が出てくることがあります。また自分はもっと弱い人間だと思っていたのに、なぜこんなに自信と勇気が湧いてくるのだろうか。自分はそれほど頭の良い人間ではなかったはずなのに、なぜか知恵が湧いてくるなどと不思議に思うこともあります。大きな理想を実現するにはこの世的な努力も必要ですが、それだけではなく天上界への扉を閉ざさないようにし、常に神仏の光の供給を受けながら生きなくてはなりません。神仏と一体になっている時には他力の応援が必ずあります。それに感謝しつつさらに精進していくというこの繰り返しが大事なのです。真の異次元パワーを得るための祈りはもはや自分というものがありません。そこにあるのは神仏の御手足としての自分、神仏と一体となった境地です。この境地に至ればこそ最大の異次元パワーが引き出され、自分であって自分でない働きができるのです。もちろんこの境地に達することは難しいと思いますが、いつの時代も菩薩や天使と呼ばれるような人たちは神仏の代理人としてこの地上に降り立ち、無明の苦しみから人々の心を守ってきました。そうしたことも知っていただければと思います。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。1999年に説かれた説法です。
こういうずっと勉強してですね、いろんなこと悩んで悩んでした人がですね、計らい心を捨てるというのとですね、そもそも何もしないというのは違うんですよ。これを見抜かないといけませんね。いいですか、ここを間違うといけないんですよ。努力の果てにですね、努力ではつかめない世界を悟るということは大事なことですよ。私はやはり自助努力の面と、それと大いなるですね、他力ですね、人間の自助努力を超えた他力もまた救いの手を差し伸べている、そういう大きな慈悲がいつも望んでいるということを忘れずに、その慈悲と手を結ぶそういう自助努力ですね、この世界観を持つべきであると思いますね。ですから、信仰と成功っていうのは対立するものでもないんだということですね。信仰を否定したら成功するわけでもない。信仰だけで、何らの自助努力ですね、成功の方法論というのをこれ全部無視すればまた成功するわけでもないんだということですね。各人がこの世に生まれた修行の目的から考えれば自助努力は必要です。そういう工夫、知恵を絞ることは非常に大事です。しかしまた同時にそれを助けようとする力も働いているんだということを忘れてはいけない。天は自ら助くるものを助くと言いますね。その通りなんだということですね。自助努力、セルフヘルプの精神を持っている人こそ助けたいんです、手助けしたいんです。そういう人がやはり指導者になるべき人だから、そういう人が多くの人々に 幸福を分配していく人だから、そういう人が多くの人々を成功させていく人だから、だからそういう人にこそ天は手を差し伸べていくんですね。まあ、その辺を忘れないでいただきたいと思います。そしてね、自助努力、そういう工夫をしている中にもですね、他力は望んでいるんだということですね。本人が努力すればするほどですね、インスピレーションというのは湧いていくんですよ。このインスピレーションというのはかなりですね、他力的なものがあります。ですからこの世で初めて企業を作るような人、新しいアイデアを出すような人、いろんな成功をする人、正しい判断をしてですね、良い方向に会社でも役所でも何でもそうですが導いていくような人っていうのは、適当な時にですね、良いインスピレーションを置いてるんですね。適切な時にズバッと降りてるんですね。自分の頭脳で考えたように見えてて、その実そうでないんです。その時にですね、必要な時にその人に分かるアドバイスを置いてくるんですね。霊的に置いてくる。しかしこちらを受け止める、それ力がないと分からない。それはそうですね。だから受け取るだけの器を作る努力が必要。そういう継続する努力の中によくインスピレーションが起きる、降りてくる。もう夜も眠れず考えて考えて勉強して勉強して、何か何かどうしたらいいんだ、分からない、何が最高のやり方なのか常に考えて、こう常に考えて考えてしていると、適当な時にその人の悟りが高まった時にですね、啓示が望んでくるんですね。それを逃さず使う。しかしそれを感謝して、さらにまた努力精進する。この繰り返しが成功を生んでいくんですね。ですから、私の考えている繁栄というのにはですね、この自助努力とですね、天上界の偉大なる他力とのですね、協力ですね、一致協力した仏国土建設という、そういう願いがこもっているんですね。
お聞きいただいた説法は書籍奇跡の法第4章に収められています。幸福の科学の照射で受けることができる祈願の中に、その名も異次元パワーを得るための祈りという祈願があります。今日皆さんに異次元パワーについてお届けすることになったのは、番組スタッフがその祈願を受けて感じ掴んだものがあったからなんです。その祈願を霊的に特別指導しているのが地球神エルカンターレの本体意識の一つと言われる本体霊アルファ意識です。幸福の科学のアニメーション映画宇宙の法黎明編でも描かれたことがあるアルファ、登場シーンで聞こえる曲ザ・ビギニングアルファのテーマを聞いていただきました。心の波長を高次元に合わせ、大いなる力に目覚めるきっかけになれば幸いです。 ではここで幸福の科学からのご案内を。2月8日から2月10日まで全国の支部拠点にて病気併癒健康祈願祭が開催されます。主エルカンターレに心の焦点を合わせ、主と一体となって病気併癒健康な心身を築き、救世運動に邁進していくことを祈願させていただきます。興味のある方、大切な方のために祈りたい方、ぜひお近くの幸福の科学までお問い合わせください。 HSU ハッピーサイエンスユニバーシティ未来創造学部の第9回未来創造フェスティバルのご案内です。2月7日8日 HSU 未来創造東京キャンパスにて開催です。芸能クリエイター部門専攻コースによる卒業作品、3年次作品発表、政治ジャーナリズム専攻コースによる卒業研究発表のほか、各学部の体験授業、有志学生の演奏やダンス、展示、模擬展などがあります。お問い合わせは HSU 未来創造学部、電話 03-3699-7707 3699-7707番までどうぞ。それではプレゼントのお知らせです。今日のプレゼントは大川隆法総裁の書籍奇跡の法です。5名の方にプレゼント。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。天使のモーニングコールという番組名で検索アクセスしてみてください。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com message アットマークtenshi-call.com。 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージと放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。